You are a very important person.
PIP Amazing Interview。 Very important person。 PIP とはあなたはとっても大切な人、私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。 PIP Amazing Interview。 Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは先週に引き続き君村千代子さんです。君村さんは中国山東省青島生まれの64歳。終戦後下関に引き上げ、同志社女子大学を卒業後、病院の栄養士を経て23歳で結婚。38歳の時に専業主婦だった君村さんに訪れた人生の転機。以来ボランティアとして地域の人たちとともに知的障害者共同作業所の開設、デイサービスセンターを支援するリサイクルショップの開店、そしてもう一つお弁当の配食サービスを始めた君村さんのさらなるビジョン、夢とは。 VIP アメージングインタビュー。この番組は日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。今夜のゲストは先週に引き続き君村千代子さんです。こんばんは。
こんばんは。
先週は専業主婦だった君村さんが知的障害者の方をサポートするボランティアを始められたという話を伺いましたけれども、今週はそれに加えて君村さんの活動をさらにパワーアップされまして、お弁当の配達、作って配る配食サービスをされたと聞いています。そのお話を伺いたいんですけど、なんでお弁当をと思われたんですか？
私はね、腰痛になったんですよ。
はい、
それがひどい腰痛で動けなかったんです。
うんうん、
その時にお友達、近所の方や教会の方がお弁当を、お食事を作って持ってきてくださったんですよ。
うんうん
う
ん、
もうそれが嬉しくてね、今みたいにお弁当屋さんがあるわけではない時に作って持ってきてくださったのが嬉しくて、この腰の痛みが治ったら何か、始めたいなと思っていました、
ね、今のコンビニのお弁当とか、はい、お弁当屋さんもたくさんありますけど、
はい、
この君村さんが腰痛で倒れられた約20年前というのは、はい、そんな時代じゃなかったんですね。
そうですね。
で、腰が良くなったらじゃあお弁当したいということで、
はい、
まずスタートされたのはどういうことだったんでしょうか？
まず考える会、私考える会好きなんですけれども
先週もあの考える会でしたね、はい、今度もじゃあ、はい、
配食を考えるか、お弁当を作る
配食ですね、
考える会をしました、
はい、うん、
それが7月の暑い暑い時に配食を考える会、うん、みんな興味のある人が集まってくださったんです、うん、10人ほどね、
はい、
それでも暑い日でしたから、うん、なんでこんなことせんなんのっていう、もう最初からそういう思いで、
はい、
もうニーズあるの、必要とする人があるの、こんな暑い時にね、何を考えてるのっていうような雰囲気だったんですけれども、でも私はしたい一心でしたから、うん、腰痛の時に助けていただいたっていう思いがありますから、
うん、
やりたいと思ってました。そして、まあ、次の第2回目の時までに名前を考えてこようっていうことに皆さんにお願いして、
はい、
2回目は集まりがありました、
うん、
でその名前がチーロバ弁当っていう名前を浮かんできたんです、うん、
チーロバ弁当、
はい、それはエルサレムに入場する時に、私は教会に行ってるので、
はい、
その時にエルサレムに入場する時にイエス様が小さなロバにお乗りになるんですよ。
聖書の中の一話ですね、
はい、そうなん
です。イエス様が小さなロバに乗ってエルサレムに入るという、
はいはいはい、私たちは力がないけれども、うん、イエス様に乗っていただいたら何とかできるんじゃないかなという、うん、その名前でなんかできる気がしてきたんです、うん、
チーロバ弁当かわいいですよね、
はい、
1987年7月にそうですスタートしたチーロバ弁当なんですけれども、はいはい、当時はお弁当をね、はい、配ってくれるサービスというと画期的なことだったので、スタートは軌道に乗るまで大変だったんですよね、
はい、そうなんですよ。まず必要があるかって言われたんですけど、うんうん、
必要、
そうの、うん、2回目の時に電話がかかってきまして、
はい、
お弁当持ってきてくださいって言われたんですよ。
いきなり、はい
はい、それでも今でもその電話不思議なんですけど、うん、お弁当4つ持ってきてくださいって言われたので、うん、だから必要があるじゃないのっていうことで、 9月から始めようっていうことになったんです、はい、で私たちはお寿司をするのはねみんな得意な人が多かったので9月の敬老の日に向けて皆さんにお弁当お寿司をお届けしようということを考えました、
はい、ねじゃあ最初スタートは何食ぐらい作られたんですか
最初は40食です、
うん、40食からのスタート で,、はい、で1食お値段は
300円です
で、
月今も300円なんです
今もずっと300円、はい、
ずっと300円
20年間300円なんですね、
はい、
で最初スタートは月1回 で,、はい、で現在は月2回、はい、また新しいボランティアを始められてご主人は何もおっしゃらなかったんですか
いえ文句いっぱいあると思うんですよもし私が家のことをきちっとしてボランティアしてるんだったら何も言われたいないと思うんですけれども、うん、もう本当できないんですよそれで逆に主人にお買い物のお願いをすることにしました、
はい、
でリンゴを3つ豆腐を2丁とか具体的に言いますとちゃんと買ってきてくれます私は何でも人に頼む人ですので主人にもお願いしています、
ね、木村さん人をこう動かすのがうまい
んそれが得意なんですっていうのが自分に何にもできないのでベテスさんの時もそうですけどもチーロ弁当も全て人にお願いしてその代わりしお願いしたら文句は言わないということで続けさせていただいております
さてではここで木村さんのリクエスト曲をお届けしたいと思います由紀さおりと安田幸子で夏の思い出お聞きくださいこの曲は木村さんのご主人が大好きな歌だそうですけれど
結婚してから主人はいつか尾瀬に行こうねとずっと言ってましたけども、うん、なかなか忙しくて行けなかったんですけども、はい、数年前にやっと二人で行くことができました、うん、日頃ご迷惑をおかけしている主人ですからその時はホイホイとついていきました
ご主人孝行されたんですね
そうですよ
どうでした、
はい、あいにくの雨でしたけれども水芭蕉の花を見小鳥のさえずりを聞いて自然の中で心が和んでリフレッシュしました本当に主人と一緒でよかったです
ご主人なんておっしゃってたんですか
喜んでたと思います
ねえ実はもうとっても仲良しのご夫婦のようなんですけれどもこのお弁当を作って配るこの配食サービスのボランティアまた楽しいことも苦しいこともあったと思うんですけどもなんかこう感動することの連続だというふうに伺ってますが
はいもう楽しいことがいっぱいあるんですけれども、うん、お弁当をお届けするのは、うん、お弁当をお届けするだけじゃなくて、うんそのお家の方とお話をさせていただ、うん、おしゃべりをされるんですねそうそうそうおしゃべりさせていただきます、うん、それでこの間も水道のパッキングを変えるからっていうね、うん、人が来てっていう時にはそれは騙されるからやめといた方がいいっていうそういうことをね話し合ったりしています、うんなんて断ったらいいねやって言われるから、うん、うちの息子が水道局に勤めておりますとか言って断ったらって言うんですけども、いや、うちの息子水道局行ってへんしってすごく正直におっしゃるんですよ。
ご高齢の方ね、はい、こう律儀でいらっしゃるから、
そうなんですよ。
ちょっと嘘ついたりとかね、
疲れない
ですよね。はいはい、でもお年寄りの方のまあそういった相談事や、ねはいはいはい、見事やお困り事も聞いてらっしゃるってことなんですけど、はいはい、いろいろあのなんか探し物もなさったと。
そうなんですよ。お弁当をお届けした時に、うん、あの全盲の方なんですけどご夫妻が
目の見えない方、
はいはい、目の見えない方お二人がなんか探し物してらっしゃるんですよ、うん、それで目の不自由な上に耳も難聴になって補聴器をつけてらっしゃるんですね、うんうんうんうん、でその補聴器が落ちたって言うんですよ、うん、でどこに落ちたかわからないって二人が手探りで探してらっしゃるんですよ、うんはい、それで私がお弁当置いといてずっと探したんですけど、うん、
お手伝いされて、
はい、そうなんですよ、うん、そしたらあの奥様が編み物をされる方なんですけど、うん、その編み物の毛糸の中に補聴器が入ってたんです。
それは見つかりません
よね。そうなんですよ。その時をお届けした時に物をなくされたのでちょうどよかったなっていうタイミングがよかったなと思いました、
ね、たくさんの方のね、はい、お役に立たれてるようなんですけど感謝のお手紙もたくさんいただかれるということで、
は
い、
そうなんです。あの私たちはお誕生日の方に、はいベテスさんのクッキーとお誕生日カードを添えてお出ししています、うんうん、そのお返事が来たんですけど読んでいただけますか。
はい、では、村上敏子さんとおっしゃる80歳のご婦人から、この方は目がご不自由で、はい、展示でのお手紙ということです、はい、チーロバ弁当の皆様へ、いつもイエス様のお弁当をありがとうございます。心から感謝しております。6月18日で満80歳になります。よくここまで生きてこられたなと思います。目が見えなくなってから60年になりますが、私は目が見えなくなって幸せになったと感謝しております。どうぞ私の生きている間はお弁当をよろしくお願いいたします。わずかではございますが、お入り用に役立てていただければ幸いです。 村上敏子さんからのお手紙、本当にありがたいですね。
そうなんですよ、もう感動しました。
本当にあの君村さんたちのボランティアがこんな形でね喜ばれてるっていうのは嬉しいことですね、はい、
でも私たちの方が、うん、あの逆に励まされて喜びをいただいて、で元気をいただいてます。
さていよいよ19年目に入られるお弁当の配食サービスなんですけど、まだこれから君村さんには新しいビジョンがあるっていうことなんですが、
チーログ弁当を始めた時はね、うん、もう20年前ですから若かったんですよね、はい、でも私たちは本当に作って配ることが難しくなってくるが、うんうん、年が近づいてきたんです、はい、いずれかはやめなきゃいけないと思うんですけども、うんうん、やめるんじゃなくて、はい、なんかお店ができたらなと思ってるんですよ。でそれはヘルパーさんに連れてきていただいて、
うん、つまり障害のある方、ご高齢の方をヘルパーさんがそのレストランに連れてきてくださる、
はい、そう、はい、そして高齢者の方も障害者の方も、うん、みんながワイワイ言いながらお食事ができるような、うん、そんな場所があったらいいなと思って、お配りはできないけれども、うん、集まっていただいて一緒にお食事をできるというそういう夢を持っているんですよ、ね、そんな店ができたらなと。
実は木村さん結婚される前ね、はい、数年間こう大学出てから栄養士さんをされてたってことなんですが、はい、やっぱりこう糖尿病の方とか腎臓病の方のお食事なんかも、はい、そのレストランで出せるといいですよね、はいはい、
今そのためにお勉強に行ってるんですけども、
ま、勉強ですか、はい、
だって時代が変わってますから。
そうですか、
だからもうちょっと勉強し直さなきゃいけないので、糖尿食が欲しいって言われたらそんなのが出せたらいいなと思っております、
このたくさんで食べるっていうのはまたいいんですよ ね、はい、みんなでワイワイ言いながら、
ね、小食ですって言われるお年寄りの方も一緒に食べると、うん、あの人小食なのっていうぐらいよく食べられるんですよ
私は何もせんでもね、はい、食べれますけど、
そう、だからあの配食以外に会食会っていうのをやってる、はい、あの新年会、クリスマス会とか、それから春夏のお出かけ会とか、うん、みんなで一緒にご飯食べるんですよね。
遠足ですね。
そうすると本当に皆さんよく召し上がってくださいます
ね、はい、そういったあの地域に根ざしたレストランっていうんですかね、はいはいはい、作れるといいんですけど、はいはい、やはり京都の伏見でお探しですか。
の方がね、皆さん来ていただきやすいと思ってるんですけども、ね、
皆さんあのいい場所があったらぜひ君村さんに教えてくださいね。
ぜひよろしくお願いいたします
さ あ、 楽しく
きっといいのお店ができるんじゃないかと願っております、
ね、楽しくこう明るい君村さんなのできっと素敵なレストラン作られるんじゃないかと思いますが、一番ね君村さんを支えてくださったご主人に今日はラジオレターをお届けしたいと思います。この後湯原真紀子さんの代読で読んでいただきます。君村さんとはこのあたりでお別れいたします。2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
パパへ。パパは私のこと女ヒットラーと言いますが、本当に自分でも身勝手な妻だと思います。パパが反対すると不思議にやる気が起こるのです。その上片付けができなくて自分の机があるのに山積みで、この手紙も食卓の上で物をのけて書いている始末です。仕事もしていないのに出かけてばかりいるので、私のことを外さんと呼んだりしますね。チーロバ弁当の配食の日も前日から忙しく、当日は朝早くから出かけ、帰りは遅くなります。冷たくなった洗濯物を取り入れながら慌てて夕食の支度。パパがボランティアもいいけど家のご飯もと一言。パパ、お弁当をお届けするだけならすぐ帰れますが、みんなとお話がしたいのです。お届け先はおしゃべりをしても夕食の弁当があります。そこで思いつきました。そうだ、うちも栄養のバランスのあるチーロバ弁当を300円で買えばよいのだ。それ以来月2回、我が家の夕食もチーロバ弁当をとっています。こんな私のすることを仕方ないと諦めているのでしょうね。多めに見てくれて心から感謝しています。迷惑ばかりかけていますが、パパ愛しています。パパありがとう。
アメージングインタビュー、いかがでしたか。来週は北朝鮮拉致被害者の方々の早期救出を願って特別番組をお届けします。北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの母、横田早紀江さんが先日神戸で行われた横田早紀江さんを励ます集いで講演されたお話の中からその一部を放送させていただきます。被害者救出への熱き思い、苦悩の中から立ち上がられた母早紀江さんを支えてきたものとは。それではまた来週。
You are a very important person.
VIP Amazing Interview。 この番組は日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りしました。